ト原稿録23章12節から35節。夜が明けるとユダヤ人たちは陰謀を企み、パウロを殺すまでは飲み食いしないという誓いを立てた。この企みに加わった者は40人以上もいた。彼らは祭司長たちや長老たちのところへ行ってこう言った。私たちはパウロを殺すまでは何も食べないと固く誓いました。ですから今パウロについてもっと詳しく調べるという口実を設けて、彼をあなた方のところへ連れてくるように最高法院と組んで千人隊長に願い出てください。私たちは彼がここへ来る前に殺してしまう手はずを整えています。しかしこの陰謀をパウロの姉妹の子が聞き込み、兵営の中に入ってきてパウロに知らせた。それでパウロは百人隊長の一人を呼んで行った。この若者を千人隊長のところへ連れて行ってください。何か知らせることがあるそうです。そこで百人隊長は若者を千人隊長のもとに連れて行き、こう言った。囚人パウロが私を呼んでこの若者をこちらに連れてくるようにと頼みました。何か話したいことがあるそうです。千人隊長は若者の手を取って人のいないところへ行き、知らせたいこととは何かと尋ねた。若者は言った。ユダヤ人たちはパウロのことをもっと詳しく調べるという口実で、明日パウロを最高法院に連れてくるようにとあなたに願い出ることに決めています。どうか彼らの言いなりにならないでください。彼らのうち40人以上がパウロを殺すまでは飲み食いしないと誓い、陰謀を企んでいるのです。そして今その手はずを整えてご承諾を待っているのです。そこで千人隊長はこのことを私に知らせたとは誰にも言うなと命じて若者を返した。千人隊長は百人隊長2人を呼び、今夜9時カイサリアへ出発できるように歩兵200名、騎兵70名、補助兵200名を準備せよと言った。また馬を用意し、パウロを乗せて総督フェリックスのもとへ無事に護送するように命じ、次のような内容の手紙を書いた。クラウディウス・リシアが総督フェリックス閣下にご挨拶申し上げます。この者がユダヤ人に捕らえられ殺されようとしていたのを私は兵士たちを率いて救い出しました。ローマ帝国の市民権を持つ者であることが分かったからです。そして告発されている理由を知ろうとして最高法院に連行しました。ところが彼が告発されているのはユダヤ人の立法に関する問題であって、死刑や投獄に相当する理由はないことが分かりました。しかしこの者に対する陰謀があるという報告を受けましたので、直ちに閣下のもとに護送いたします。告発人たちにはこの者に関する件を閣下に訴え出るようにと命じておきました。さて歩兵たちは命令通りにパウロを引き取って、夜のうちにアンティパトリスまで連れて行き、翌日騎兵たちに護送を任せて兵営へ戻った。騎兵たちはカイサリアに到着すると手紙を総督に届け、パウロを引き渡した。総督は手紙を読んでからパウロがどの州の出身であるかを尋ね、キリキア州の出身だと分かると、お前を告発する者たちが到着してから尋問することにすると言った。そしてヘロデの官邸にパウロを留置しておくように命じた。おはようございます。皆さんと2015年最後の祈祷会を持つことができて感謝をします。今日は真船の堅いにという賛美歌を選びました。クリスマスだからです。作曲者のところに J.S. バッハ、ヨハン・セバスチャン・バッハと書かれています。私もかつてピアノを習っていた頃にバッハの曲を練習していた時期があります。私はそれほどうまくありませんでしたので、難解な曲を弾いていたわけではありません。それでも難しく感じました。曲そのものは綺麗で弾けたら嬉しいのですけれども、頭がごちゃごちゃになってくるような指の動かし方が時折出てきました。私よりももっとレベルが進んでいた友人はピアノの先生から、バッハは数学ができないと弾けませんと言われたそうです。感覚だけでは弾けないという意味だったようですけれども、それを聞いて私はすぐにバッハを諦めました。数学が大嫌いでしたから。そのような私ですけれども、今日は総楽の方にバッハをお願いしてしまいました。私はクリスマスの賛美歌の中でこの賛美歌が特に好きだからです。けれどもこの曲の総楽は非常に難しいことも分かっていましたので、気軽にお願いできないという遠慮が私の中にはありました。私自身がバッハは無理だと諦めたからです。けれども今日だけは思い切ってこの賛美歌を選びました。実は今日は私の誕生日です。1年に1度の誕生日くらいわがままを言っても良いだろうと勝手に考えて、クリスマスの忙しい時期と承知していたのですが、総楽の方に弾いてもらうことにしました。ありがとうございます。 この曲の楽譜を見てもらうと分かるんですけれども、奏楽の譜面には音符がたくさん並んでいます。これだけで指の動かし方の難易度が高いことが分かります。しかもこの曲は音の幅があるので、手の小さい人には弾きにくくなっています。私は身長の高さの割に手が小さいので、ピアノを習っていた時には苦労しました。しかしこの複雑な指の動きをこなすと、美しいメロディーが聞こえてきます。バッハらしい綺麗な音の重なりが現れて、イエス様がお生まれになったクリスマスの光景が浮かんできます。複雑な動きの先に一つの道筋が現れる、それは今日お読みした箇所に通じるものがあると感じました。先ほどの聖書もいろいろな人たちがそれぞれの動きをしていますが、そこには一つの流れができています。そこをご一緒に見ていきたいと思います。パウロは塀に入れられて夜を過ごしていました。イエス様がパウロのそばに立って励ましを与えてくれました。パウロはイエス様からローマに行くことを示されていました。ローマに向かう道筋は知らされませんでしたが、世界の中心ローマで証しをするという使命をパウロは託されました。一夜が明けた平野の外ではパウロにとってわからぬことが企てられていました。ユダヤ人たちが集まってパウロを殺すまで飲食を断つという誓いを立てていました。この誓いを立てるとは、呪いを持って誓うという意味があります。誓いを果たさなかったなら自分は呪われよという覚悟が込められています。陰謀に加わった人は40人以上とあります。一人のパウロを亡き者にするために40人以上が集結している状態です。彼らは祭司長たちや長老たちのところへ行ってパウロ殺害の陰謀計画を伝えました。パウロについてもっと詳しく調べるという口実を設けて、彼をあなた方のところへ連れてくるように最高法院と組んで千人隊長に願い出てください。祭司長たちとありますから、パリサイ派よりもサドカイ派の人たちが積極的にこの陰謀に関与していたようです。パウロを兵営から外に連れ出すために偽の最高法院を招集することを提案しました。そしてその途中でパウロを殺害してしまう計画を明らかにしました。兵営からパウロを出すためには千人隊長の許可が必要でしたから、最高法院のメンバーに働きかけて千人隊長のところへ行ってもらいたいと持ちかけました。祭司長たちや長老たちがこの陰謀計画を聞かされて、賛成したのか反対したのかは明らかになっていません。その理由は16節に、しかしこの陰謀をパウロの姉妹の子が聞き込み、兵営の中に入ってきてパウロに知らせたとあります。私はこれまでパウロに親戚がいるという事実をほとんど考えたことがありませんでした。もちろんパウロも人間ですから血のつながった家族がいたことでしょうが、ここで突然現れたパウロの姉妹の子、つまりパウロの甥にあたる青年によって陰謀計画がパウロのもとにもたらされました。パウロの甥については推測の域を出ませんけれども、おそらくパウロの姉が息子をエルサレムに送り出し、そこで教育を受けさせていたのだろうという解説が本にはありました。本当のところは分かりませんけれども、パウロ殺害の陰謀計画をパウロの実の甥が聞き込んでいたというところに大切なポイントがあるように思います。この青年はパウロ殺害の陰謀計画を砕くために用いられた重要人物となったからです。パウロはローマ市民として兵営では丁重な取り扱いを受けていました。ですから甥は兵営の中にも入ることができ、パウロに面会を許されました。パウロが持っていたローマ市民権はここでもパウロの将来を保証するべく役立てられています。またパウロには千人隊長とのつながりもできていました。老いから陰謀を聞いたパウロはすぐに緊急事態が発生していることを百人隊長を通して千人隊長のもとに連絡する手はずを持っていました。老いを送り出すことによって千人隊長にパウロ殺害の計画は伝えられることになりました。千人隊長は百人隊長が連れてきた青年の手を取って二人だけで会ってくれました。パウロの甥は千人隊長にユダヤ人たちがパウロ殺害を計画していることを伝えました。殺害実行の期日は明日です。人々が千人隊長にパウロを連れ出すことを要請した時から計画は動き出すことになっていました。 どうか彼らの言いなりにならないでくださいと青年は頼み込んでいます。今その手はずを整えてご承諾を待っているのです。あなたがパウロを外に連れ出すのことに同意するのを彼らは待っていますと報告した青年に対して、千人隊長はこのことを口外してはならないと戒めて青年を帰らせました。40人以上が断食をして誓いを立てた陰謀はここに露見し、彼らの労した策を砕く算段を千人隊長は考えることになりました。ここまで見てきたところを整理するときに、パウロにとって幸運がいくつか積み重ねられていることに気がつきます。パウロの甥が殺害計画を事前に詳しく知り、それを知らせに来てくれたこと、パウロがローマ市民であったために兵営にいても比較的自由に面会が許されていたこと、また千人隊長とパウロの間にはつながりができていて緊急事態を直接甥から伝えることができたこと、千人隊長が甥の知らせを真剣に受け止めて打開策を考えてくれたことです。これらの幸運の重なりがあった理由を考えるときに、やはり前回お読みした主イエス様の励ましにつながっていくように思います。勇気を出せ、エルサレムで私のことを力強く証ししたようにローマでも証しをしなければならない。目標はローマです。イエス様が定めてくださった目標に人間が手出しをすることができるでしょうか。断食までして誓いを立てた陰謀は砕かれました。神様の計画が何よりも優先されるからです。そして様々な人の複雑な思惑を超えて神様が備えられた道が開かれていきます。陰謀を知らされた千人隊長はパウロをエルサレムから送り出すことに決めました。目的地はカイサリアです。パウロを護衛するために470人の兵隊を準備するようにと千人隊長は100人隊長に指示を出しました。出発時刻は夜9時です。そしてパウロが送られる先の総督フェリクスに宛てて自ら書状をしたためました。クラウディウス・リシアが総督フェリクス閣下にご挨拶申し上げます。この者がユダヤ人に捕らえられ殺されようとしていたのを私は兵士たちを率いて救い出しました。ローマ帝国の市民権を持つ者であることが分かったからです。そして告発する理由を知ろうとして最高法院に連行しました。ところが彼が告発されているのはユダヤ人の立法に関する問題であって投獄や死刑に相当する理由はないことが分かりました。しかしこの者に対する陰謀があるという報告を受けましたので、直ちに閣下のもとに護送いたします。告発人たちにはこの者に関する件を閣下に訴え出るようにと命じておきました。千人隊長はクラウディウス・リシアという名前であったことがこの手紙で分かります。ローマの市民権を多額のお金で買ったというリシアはクラウディウスがローマ皇帝であったのでその名前を取ったのだと思われます。閣下という称号はフェリックスに宛てて付けられています。総督のフェリックスは立身出世を遂げた人物でした。名前はティベリウス・クラウディウス・フェリックスといい、フェリックスの兄パラスはローマ皇帝に寵愛されていた人物でした。フェリックスは元の身分は奴隷でしたけれども解放されて出世しました。解放奴隷が総督にまでなるということは当時としても異例のことのようでした。千人隊長リシアがフェリックスそのようなフェリックスに宛てて書いた手紙、それは間違ってはいないけれども正確ではないところも見受けられます。パウロがユダヤ人に捕らえられ殺されようとしていたのを兵士を率いて助け出したということは事実です。しかしそれはパウロの危機を救うためとかローマ帝国の市民権を持つ者だからという理由ではなくて、あくまでもエルサレムの治安を維持するためでした。そもそも千人隊長リシアがパウロがローマ市民であることを知ったのはパウロを拷問にかけようとした時でした。手紙はリシアにとって都合が良いように少々事実を歪曲して書かれています。それでもパウロが告発された理由はユダヤ人の立法に関する事柄で、パウロはローマの法の下では無実であることも記されていました。千人隊長リシアもパウロの命を守るために用いられました。 夜になりパウロはカイサリアに向けて護送されていきました。アンティパトリスに連れて行かれたことが聖書には書かれています。いつどこでパウロが襲撃されるか分かりませんでしたから、エルサレムを離れるまでは慎重に、そしてエルサレムを出てからは迅速に護送の列は進んだことでしょう。アンティパトリスはエルサレムから60キロほどのところにあると仲介書に書かれていました。そこから次の日に騎兵たちがパウロをカイサリアにまで送り届けました。カイサリアで騎兵たちは千人隊長からの書状とパウロを総督に渡しました。フィリックスのパウロへの対応は法的に適切なものでした。出身州を尋ねることは身分確認の意味がありました。パウロはキリキアの出身でしたけれども、総督はカイサリアで裁判を受けさせる判断をしました。被告パウロを出身地に送り返して裁判をすると、原告たちもキリキアまで行かなければならなくなるからです。また当時は出身州で裁判をするよりも犯罪と思われることを行った土地で裁判を受けるのが慣例であったようです。総督フェリックスはパウロをヘロデの官邸に拘留しました。この官邸はヘロデ大王によって建設され、ローマ政府に接収され、統治本部として使われていました。パウロはこの場所で裁判が開かれる時を待つことになります。エルサレムでパウロが神殿に異邦人を連れ込んだと思われたことから始まった事件は、これからカイサリアに舞台を移して進んでいきますけれども、それはあくまでもローマへの途上です。パウロがローマで証しをするために、神様は陰謀を砕き、立場は違っても関わる人々を用いてその歩みを進めさせてくださっています。神様の前に人の計画は儚いものです。パウロが拘留されたヘロデ大王が建てた宮殿がローマの支配本部にされていたことを先ほど言いました。ヘロデ大王はエルサレムの神殿を大改築しました。しかし聖書に書かれたヘロデ王は、生まれたばかりのイエス様を抹殺するために2歳以下の男の子を殺せという命令を出しました。将来自分の立場を脅かすかもしれない存在は早いうちに消してしまおうという計画に基づいた命令でした。多くの幼い命が奪われましたけれども、ヘロデの最大の標的であったイエス様を殺すことはできませんでした。これは神様の救いの計画には王といえども手出しができないことを示しています。パウロのローマでの証しという使命も神様のご計画のうちにあるものですから、いかに策を弄したとしてもそれは簡単に砕かれてしまいました。私たちも神様の計画に関わっています。パウロの甥のようにどこかで用いられる時があるかもしれません。反対に、なぜ神様はこのような方法をおとりになるのだろうと考えさせられる時であっても、救いと完成の計画は進んでいます。バッハの複雑な音が重なり合って美しい音楽ができるように、別々の人の生き方を神様は用いられる方です。クリスマスのこの時、主イエス様をくださった神様の救いの計画に私たちは感謝をしながら関わっていく決心を新たにしたいと思います。共に祈り合わせていきましょう。お祈りをいたします。